この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。今回はですね、タイトルにもあります通り、椿ライドさんをゲストにお迎えしてお送りさせていただきます。で、いくつか、注意点といいますか補足を先にさせていただきます。まずですね、タイトルにリベンジというふうに書かせていただいてると思うんですけど、これがどういうことかと言いますと、以前ですね、椿ライドさんにゲストとしてご出演いただいた時にですね、その後もう一本、今回のタイトルと同じ、今回の内容と同じ内容で撮らせていただいたんですよ。なんですけど、私の方でその録音した音源をですね、こうどうにも扱えなくないことにしてしまいまして、ボツになってしまったということがあったんですね。なので今回リベンジということでタイトルを付けさせていただいております。なので本編内で前も言ったけどっていうような言い方をしてるかもしれないんですけれども、それはそういった経緯があったということを念頭に置いていただければなと思います。またですね、今回取り上げさせていただきました作品が少女週末旅行という作品になっております。こちらがですね、私が見たことがあるのはアニメでの作品ですね。で、椿ライドさんはアニメとあと原作の漫画もご覧になっています。ですので本編内でアニメのお話と漫画のお話と織り交ぜながらお話をしていただいております。なので話がね、アニメの話になったり漫画の話になったりっていうところもあるんですけれども、そこはですねご説明いただいてますので、そういったところも聞きながら楽しんでいただければなと思います。あと1点ですね、あと今回初めての対面収録をさせていただきました。都内某所の貸し会議室をお借りして録音させていただいたんですね。で、その時にですね、その録音した日がちょうど周りで工事をしていまして、その音がね入っているかと思います。そちらご了承いただけますと幸いです。で、対面収録と言いましても、このご時世ですので、お互いにきちんとマスクはつけて喋るというような形で対面収録をさせていただきました。まだまだ私がその話し慣れていないというところでね、未熟なところも多々あるんですけれども、ライドさんと非常に楽しいお話をさせていただきましたので、皆様にも楽しんでいただければなと思います。はい、では前置きが長くなってしまいましたが、どうぞ今回もゆるっとお聞きください。緊張してますやっぱり緊張しております。
まあ緊張はね、対面も初だったりすると余計でしょうがないですよね。
はい、じゃあ始めます。
はい、
はい、今回はゲストの方に来ていただいております。それではお願いします。
はい、椿ライドです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではライドさん、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、
ポッドキャスト冬のライオンとお後がよろしいようでと月刊まるまるレポートっていう番組をやってる椿ライドです。よろしくお願いします。
お願いします。今回はですね、椿ライドさんと少女週末旅行という作品についてお話をしたいと思います。
はい、
はい、ネタバレありでのお話になりますので、もしご覧になったことがない方はご覧になっていただいてから聞いていただくか、聞いていただいて、見てみたいなと思ったら見ていただけたらかと、
ね、
はい、思います、では簡単に私の方からですね、少女週末旅行について、作者さん や、はい、あらすじについてお話をさせていただきます、はいはい、作者の方がつくみずさんという方です、アニメがですね2017年10月から12月の2ヶ月間で放映されていたそうです、で全部で12話となっております。漫画原作のアニメです。ではあらすじをウィキペディアの方から一部抜粋してお話ししますが、あの補足があったらお願いいたします。はい、はい、文明が崩壊した後の終末世界で主人公のチトとユーリの2人の少女がケッテンクラートという軍用車で荒廃した都市を移動しながら文明が残っているかもしれないという希望を持って最上層部を目指すというストーリーになっております。
はい、
はいはい、何か補足がありましたら。
補足はないんですけど、都市がね、その、国とかじゃなくて都市って呼ばれてるんだけど、それが階層になってるっていうのはもう独特すぎて、
はい、
でそのだからちょっと僕イメージ的に言うとバベルの塔みたいなイメージがあるんだけど、
はい、
他その塔のパート以外の部分ってどうなってんだろうみたいなこともさっぱりわかんないし、もうちょっと話が中身に入っちゃうかもしれないけど、1話なんかを見てると本当に何もわからない、
そうですね、
っていうところから話が始まるので、もわかんないのはしょうがないと思って見ていくんだなっていうふうに思いながら見始めましたね。
はい、ありがとうございます。では早速ですね、この少女週末旅行で、ライドさんが好きな回もしくは気になる回などございましたら教えてください。
それこそその前に収録した時に、
はい、
好きなシーンっていうのであげたのが、お風呂っていう、あ、風呂っていうタイトルが、はい、第2話の冒頭かなが風呂っていうタイトルがついてて、まあ、結局お風呂に入るっていうエピソードなんだけど、その前のところでお湯が流れてる缶を銃で撃ってお湯が出てきて、そこにその下にバスタブみたいなものを用意してお風呂に入るっていう流れになるんだけど、その銃で撃つときに、撃つまでの経緯はそもそもすごい寒いところをずっと来てる、だからお風呂に入りたいのもあるし、もう相当厳しい状況にあって、でその水道管みたいなやつに雪が積もってないからあったかいんじゃないかって気づくとか、もうそういうのも全部つながりがあっての話なんだけど、でなんかお湯があったかいものが通ってんじゃないかってことで、じゃあ打ってみようってなるんだけど、やっぱその寒さのせいで震えてるから、銃の腕前はいいはずの有利がなかなかこう当たりはするんだけど穴が開いたりしないってなってきた時に、もう一人のチトって武器なんていらねえよって言ってるような女の子の方が、あの重心がぶれないように肩を貸すんですよ。その重心の弾が出る方に近い方側に肩を当てて、
はい、
両手で耳を塞いで、銃がぶれないようにしてあげるっていうのをやるシーンが、はい、それがなんか黙ってやるところがいいんですよね。そうそう、あのシーンすごい好きだなと思ってて、はい、話がちょっと思ってるところからずれるかもしれないんですけど、原作の漫画があってですね、一応全部読んだんです、
はい、
ね、何箇所か僕アニメ先に見て原作を読んでるんで、アニメにあったこのシーン原作にないんだっていうのはいくつか見比べたりしなくてもパッて思いつくっていうレベルであったのの一つがその肩を外すシーンなんですよ。まあ漫画の中で普通に1回2回外したユーリが3発目で当ててお湯が出てて全然問題ないシーンなので、別に漫画の方が劣ってるとも思わないんだけど、アニメにした時にこうアニメにするとその分なんていう細かいシーンが入れられるようになるから、ちょっと複雑には話はなってくるんですけど、いいプラスの仕方をしたなっていう気がすごいしてて、はい、そういう意味でも好きなシーンですね。
ありがとうございます、はい、あの漫画についてはまた後でお話をさせていただきたいと思います。はい、はい、他にはありますか。
やっぱり人に出会う話が基本的には二人旅の話なんだけど、ユーリとチトの二人旅の話なんだけど、はい、時々金沢とか石井っていう人物と出会うじゃないですか。で、二人はあれ何歳ぐらいなんですかね、中学生ぐらいかなっていうイメージで見てる、その少女たち、まさに少女たち二人で出会っていく二人、石井金沢は、金沢が男性で石井が女性なんだけども、二人とも完全に大人の人と出会う、
はい、
金沢のことも石井のことも呼び捨てで呼んでたりして、なんか不思議な感じがあって、でその2人も割と淡白な感じの、淡々とやることをやってる、見た目として熱いものは感じないんだけど、でも情熱はあってみたいなところが、そのキャラクターの魅力が、キャラクターが少ないからこそ、
はい、
うん、面白いなと思って、やっぱりそういう別の登場人物が出てくる回は割と好きですね。
ありがとうございます。
はい、
はい、
で、鬼おろしさんは好きなシーンっていう、
はい、私はですね、前回お話しさせていただいた時とはちょっと違うんですけど、うん、8話の月の下で酔っ払う、
はい、月光
ですね、はい、月光ですね、月光というシーンがあるんですけど、この8話ってその少女週末旅行の中でも分かりやすく印象に残る回なのかなっていうのもあって、この回を選びました。まずその8話の中で記憶っていうのと螺旋っていうのと下校っていう3つのタイトルがあるんですけれども、その8話冒頭のその記憶のところでは、上層階目指してるユーギとチトがラジオのようなものを手に入れる回なんですね。でこれが最終話でものすごく重要な役割をするっていうので、ここで一つキーポイントだなというのが、はい、印象に残っていました。
はい、
でその記憶っていうののつながりで、
うん、
ここはすごく、まあ、ここも寒い地域なんですけど、うん、めちゃめちゃ大きい、
うん、
あの箱みたいな、
はいはいはいはい、
無機質なものがずらーって並んで
る
シーンなんですね。で最初これ何人みたいな感じ で引き出し状になってるんですけど、うん、その引き出しを開けて中に入ってるものっていうのはガラクタというか、まあ、何かわからないみたいなものがいっぱい詰まってる引き出し状のものだったんですけど、それが結果的にはというか、その遺品を入れるお墓なんじゃないかなっていう風な結論になるんですよね。でこの文明が終わってしまってる世界だけれども、そういったその遺品とかを残しておこうっていう、その人の気持ちが見えるものが残ってるっていうのがすごく私には印象的でした。
その大きい箱がっていうのはね、なんかイメージとしては、駅とかにあるコインロッカーが高さがものすごい高いみたいな、3メートルとか5メートルとかあるみたいなイメージで、その一個一個のところが、コインロッカーみたいに蓋を開けるんじゃなくて引き出しになっているみたいな形で、はい、でその記憶ってタイトルの通りで、その残すっていうような意味合いっていうのが、みんなそのさっき話した、石井とか金沢とかもそうなんだけど、その金沢っていう人は、地図を作るっていうことをやってるんだけど、もうどう考えても誰かのためにはならないんですよ。普通だったらすごい役に立つんだけど、それを継承する相手がいないので、もうなんだろう、本当に趣味でしかないみたいな感じだし、
そうですね、
石井の方は飛行機を設計して飛ばしてたから、まあ、飛んでいければ意味はあるんだけど、まあ、少なくともその元々自分がいるその階層都市の方で誰かの役に立つわけではないので、そこからいなくなってしまうのが目標なので、だからそういう、なんだろう、ある種の虚しさみたいなのは元々含んでる話なんですよね。その記録とか、だから、主人公たち、チトも日記というか日誌のようなもの、旅行誌みたいなものをつけてるけれども、それもいずれ誰かが見てくれるだろうと思ってるわけでもない、まあ、もしかしたら自分で後から見るからとか、そういうのもあるかもしれないけど、
はい、
後世に残すっていうほど未来が明るくない、その文明がもう滅びてて人もほとんどいない世界においても、それでも残すっていうところはまあ魅力的ですよね。
はい、
はい、あとは、
あとそうですね、同じ続きで、
ああ、
その螺旋のところなんですけど、その螺旋状の階段が中にあると、
はいはい、
またさらに上を目指して登っていくところに入っていくんですけど、はいはいはい、ここで途中でその登っていくはずの階段が抜け落ちてしまってて、
うん、
外付けのなんて言ったんですか、ね、橋というか
塔の内壁を螺旋状にぐるぐる上がっていくんですよね、はい、でそれの途中でその 足場みたいなものがなくなっちゃってるのを、はい、塔の外側にその新設した足場みたいなのがあるんだけど、これがかなりボロいっていう状況 で、はい、でそこからまた中の続きに戻る螺旋の、はい、なんか廊下の回廊に戻るんだけどっていう感じ
です。そうですね。で、地下の方ですね。地下の方はもう高所恐怖症で絶対そんなとこ通りたくないって思ってるんですけど、でもそこ絶対通らないともう上に行けないからっていうんで、うんうんうん、頑張って外に出てそのケッテンクラートを運転して進んでいくんですけど、やっぱりボロいから壊れてしまうんですよね、うんうんうんうん、壊れてしまうんですけど、なんとかギリギリで渡りきれるっていうところが、はいはいはい、でまあ、そこハラハラするなっていうのもあったんですけど、うんうんうん、そのチトとユーリがそれで助かった反面、うん、もし万が一他にまだ生きてる人がいて、うん、そこをこの道をたどって同じところに来た時に、うん、あもう行けないんだなっていうのを思って、ね、逆にそこはゾワってしちゃいました。
あそこってどうだっけ、ちょっと他のシーンと勘違いしてなければだけど、
はい、
チトがもう完全にビビっちゃってもうやばい状態で、ユーリがとにかくアクセル踏んでって言ったハンドルさばきはユーリが後ろから手伸ばしてやるみたいな感じ で、ね、あの辺の2人のバランスがすごいよく出てるところでもあるんだよね。普段チトの方がまあ言ってみれば賢くて、
はい、
でリーダーシップも握ってるんだけど、まあ、若干下手りなんだよね、それ高所恐怖症だって、なんかあるとちょっと臆病なところが顔を覗かせるような子だから、本当ここ一番で頼りになるのは、普段ぼんやりしてたり食べ物のことばっかり考えてるようなユーリがここ一番で、頑張ってくれるっていうのも、なんかそういう信頼関係も含めてい いし、はい、あの作品全体としても好きだし、シーンとしてもその螺旋の回でよくわかるっていうのもいいですよね、
は
い、
そうですね、はい、
で月光、
月光です。ここはツッコミどころが満載なんですよね、とにかく、はい、倉庫みたいなところに結果的に無事に登れて、うん、倉庫みたいな部屋に着くんですね、うん、でその時もう日は暮れていて、
うん、
まあ、この最上層部で日が暮れるっていうのもちょっと不思議なような気もするんですけど、うんうんうん、そこで、その倉庫の中に残ってたものっていうのが、
うん、
液体の入った瓶なんですよね、うんうんうんうん、でその瓶におそらくひらがなとおぼしきものでビウって書いてあるんですよね。で、まあ、明らかに描写としてはビールなんですよね、はいはい、でそれをその2人は久しぶりにその飲み物とか物資が見つかったということで喜んで飲んで乾杯をするんですよね。でまずそこで、
うん、
いやあんたたち未成年じゃんかいって思ったんですけど、うん、でももうそれこの世界で関係ないなっていうのを思いました。で、まあ、案の定酔っ払ってしまっていい気分になって、うん、でその2人が月のその外に出て月明かりの下で、まあ、楽しそうにダンスをするっていうシーンなんですけど、うんうん、それがまあ、こんな世界だけどまだ楽しめること、2人だったら楽しめることっていうのであるんだよなっていうのを感じたっていうのがありました。
あの回はビールのところは最後の本当にその踊ったりした次の日のシーンがちょっとだけ入ってて、あれもうちょっと頭痛いって言ってて優里は大丈夫って言ってるだけっていうのがあって、あ、そうそう、キャラクターの説明で言ってなかったけど、ユーリの方が大柄なんだよね。大柄って言ってもまあ少女だけど、まあ比較的、比較すると大きい。で、名前からしてもおそらくユーリがロシア系じゃないかなって僕は思っていて、で、血とか日本人だろうと、人種的に言うと。
そうですね、
なので、日本人の方は二日酔いになってるけど、ロシア人の方は平気っていうのもちょっと面白いなって思ったり、あと、ビウの件なんだけど、あれも時々文字ってこの作品の中で出てきていて、
はい、
答えを聞いてみるとそれに読めるようなぐらいのかなり崩したひらがな風のものがとかカタカナ風なものとかが使われてるんだけども、あれはそのなんていうのかな、いわゆる今の、西暦2020年とかぐらいから見たらすごい未来で、あの文字とかも変化してってるっていうことなのかなっていうふうには思ってるんですけどね、うん、 だからもう相当いろんなことが通じないっていうのも面白いところ、その、うん、我々が見ると分かることが2人には分からないっていうのも面白いところだよね。
はい、うん、はい、といったところが気になったところでした。
その今話した感じのことで言うと、はい、第2話か、金沢と別れた後のところで、
はい、
金沢からカメラを、まあ、いわゆるデジカメをもらった時に、うん、
はい、
写真を撮る時にチトが「はいチーズ」って言うけどチーズが何か分かってないっていう話があって、
はい、
最後の方で、あ、なんていうんだっけ、食べ物が出てるね、カロリーメイトみたいな、
何でしたっけ、
レーションレーションで何とか味っていうのがあるんだけど、それがチーズ味だってってなるっていうところでチーズって言葉に戻ってくるんだけど、なんだチーズってってなって終わっちゃうっていうところが、
はい、
結局なんだかわからない。で写真撮る時もあと2人でタイマー使って2人で撮る時も、
はい、
ちょっとはチーズって言ってるからうの口になってるっていうのとか結構そういうのもね入ってきたり、あとチョコレート先の方の話見て、
はい、
チョコレート、リアルなチョコレートを食べるときに、
はい
はい、レーションのチョコレート味と味が似てるっていう話になって、はいはい、これがもしかしたらチョコレートなんじゃないって一回言うんだけど、そんなわけないじゃん、チョコレート味もなんかだよって言ってそうだよねってなっちゃうみたいなところが、やっぱりそのいわゆる我々が持ってる現代みたいなものから続いてる設定感があるんだけども、はい、もう本当にどれだけ年数が離れてるのかなっていうぐらい時代が離れてる感じが伝わってきて面白いなって思ってるんですよね。
はい、
うん、でいい、もうちょっと、
はい、
大丈夫、
大丈夫です。
本当によくわからないのが、そのどのぐらい年数が経ってるかっていうのが本当によくわからなくって、最初説明してくれた、軍用車のケッテンクラートって、
はい、
第二次世界大戦の時のドイツの車両なんですね。だから少なく見ても、今から60年とか70年前、2020年から見てもそういう時代の乗り物が、おそらく現在から見て何百年も未来の世界で残ってるって何っていう変な疑問があったり、
確かに、
でロシア系のユーリとチトが一緒に住んでて、ドイツの車両があるけどここって日本なのみたいなこともあったり、すごいね、その辺が何とも言えない不思議な、なんか何ていうの、そこをつつくの野暮じゃないっていうところもあるんだけど、まあ、そういうのも含めてちょっと面白い世界観だなっていうのも、まあ、魅力の一つかなって思いますね。
はい、そうなんですよね、ずっと分かんないですよね、こちらもそのどういうどの世界なんだろうっていうのが分からないんですよね。
寺院とか、割と最初の方で言うと寺院とかの回で、はい、宗教設備みたいな、あと宗教のお寺みたいなの、はい、お寺というか、まあまあ宗教の建物に行くシーンがあるんだけども、その宗教ももはや何の宗教とか分かんないようなものだったりするし、でもうそれがその終盤に出てくるヌコとなんかちょっと似てるような感じがするみたいなつながり方もしてたりとか、そういう意味でも面白いですね。
そうですね。
あともう一個、おにおろしさんが挙げてくれた第8話の並びが記憶螺旋月光じゃないですか。
はい、
漫画版だと記憶月光螺旋なんですよ。
あ、そうなんですね。
なんでか全然わかんないんだけども、なぜかそうなってるっていう、その漫画の3話分を、
はい、
アニメだと1話分にまとめたりするので、多分記憶月光螺旋よりも記憶螺旋月光の方が終わり方が綺麗、うんうん、その回の終わり方が綺麗だから、はい、そういうことなのかなとは思うんですけど、
アニメにするにはそっちの方がっていうことですね。
そ
うそうそう、
その30分の一番終わりが2人が踊って終わるの方が綺麗だねっていうことかなとは思うんですけど、そう、でも漫画に割と忠実で、違いがっていうところで見るとそのぐらいしか出てこなくて、あと細かいところでさっき言った風呂の時のチトが銃を安定させるために肩を貸すっていうのの他で言うと、本当に1話かなの戦争でユーリが、戦車って美味しいかなって言い出して、本当に食べろよって言われて、カメラの我々が見てる画面からするとユーリが横向いて戦車の先っぽを食べる、遠近法を使って食べるみたいなシーンがあるんだけど、ああいうシーンは別、アニメのオリジナルだったりとか、あとは本当に最終回の話になりますけど、12話接続のところで金沢からもらったカメラの写真と動画がバッとこうね、潜水艦の中で見ることになるんだけど、 あのシーンすごい結構丁寧にその過去にあったであろう戦争のシーンとか、あと普通に日常生活を送って、それこそ西暦2000年代くらいのような子供たちとか、あとはその途中の時代の話とかみたいなのがいっぱい描かれてるけど、
はい、
これ漫画だと4巻って途中なんですよ、
うん、
全6巻なので、
はい、
だからそこはそんなに熱くなくて割と淡白に、まあいろいろ出るとかはやるんだけど、そんなに深くはそこのシーンを掘り下げてなくて、その深く掘り下げてる感じはもっとその5巻か6巻に出てくるようなシーンも盛り込んだような感じで描かれてて、まあそれを盛り込むことによって最終回らしくなってるのかなとは思うんだけど、
はい、
そんな感じですね、はい、
ありがとうございます、はい、あと、
うん、
あ、漫画のことでちょっと気になってたんですけど、うんうんうん、キャラクターデザイン的なものは、
うん、
特にいい方とかはなかったですか？
若干なんだけど、その絵によっても違う、アップになってるとか引きとかでもちょっと違うんだけど、はい、時々刀身が大人に近すぎるかなっていう気がする時が漫画だとあって、
はい、
いわゆる漫画的、あの極端なこと言うとドラえもんとかみたいな、はい、ああいう感じの手足の長さのような印象があるんだけど、はい、時々割と手足の長さがリアルっぽいっていうか、まあ、大人っぽい、はい、手足の長さかなって漫画で気づ思う時があったけど、でもまあそのぐらいかな、漫画できちりはズレ感じるみたいなのが、
はい、
漫画の構成ちょっと漫画の話に入っていっちゃいますけど、はい、面白くて、一巻が、星空っていう1話から街灯までっていうのが、
はい、
で、アニメの1話が漫画の1話2話の話なんですね、
はい、
でアニメの2話が、3、4、5で、アニメの3話が、6、7、8か、
はい、
で、1冊が8話なんで、漫画の方はここで1巻が終わると、
はい、
で、1巻の終わりが金沢が出てくるセットなんですね、
はい、
で、2巻の終わりは石が出てくる3話なんですよ、はい、っていう風にちょうど区切れてて、3巻は、さっき言った8話の記憶月光螺旋の次の技術水素生命って区画の管理をしている自立機械っていう、
はいね、
人間じゃないけどあの会話ができる相手と出会うっていう意味では、実はこれがある意味3人目っていう感じで、
そうですね、
でなるほどって思って、なるほど、最後の3話、前コミックスになった時の最後の3話がそういう風になってるんだって思ったら、4巻は3話目からヌコが出てくるっていう、ヌコの登場がすごい早いっていうのがあって、でそのままでその4巻の終わりで、仲間っていう回がアニメの最終回になってて、で5巻6巻って続くという構成になってますね。面白いんですよ、やっぱりその本来持ってる、まあ、そうだな、面白いからタイトルだけ言うと、
はい、
タイトルは相変わらず漢字2文字なんですね、
はい、
で、水路、怪我、美術、衣服、タバコ、爆発、忘却、故郷、吹雪、宇宙、図書、喪失、睡眠、沈黙、終末っていうような感じで、怪我とかね、今までなかったのが不思議な感じで、もしゃべるようなワードが出てきたりとか、結構面白いんですけど、で、なんだろうな、美術とかタバコとか、そういうなんていうの、彼女たちには関係ない過去の文化みたいなものとまだ触れたりするんだな、あと図書とかも出てくるけど、みたいな意味でワクワクするんですけど、僕はそのアニメから見て漫画を読んで、漫画の5巻6巻を今日話すときにどういう説明がいいかなと思って、漢字一字で言うなら5巻は喜びなんですよ、まだ続きが読めるみたいな感じがあるんで喜びだったんですけど、6巻は、まあ、必然といえば必然なんですが、喜怒哀楽で言ったら愛なんですよね。どうしたってこの状況なので悲しみは伴うんです、あの読者としては。本人たちがそうかっていうとそうでもないんですけど、そうだから、そういう意味でもなかなか面白かったですね。
アニメの最終話ではまだ冒険が続くっていう感じで終わってますもんね、
う
ん、
そうね、すごい微妙な感じですけどね、はい、そのもう他に人類はいないとかは言われちゃうんだけど、はい、でもまだ続いていくっていう、ちょっと余韻を残しつつも、でもなやっぱり希望は完全に絶たれたみたいな、他に人間に残ってないんだっていうところとのバランスで、やっぱり コミックス自体も全6巻で終わったことから逆算すると、アニメの続編はワンクール分にはならないと思うので、うん、アニメの続編っていうのはないんだなとは思ったんですけど、でもそれはそれで、アニメの終わり方、12話の終わり方はすごい綺麗な終わり方だと思うので、はい、無理やり変な形で続けるよりは、あれで終わりっていうのがいいのかなとも思いましたね。
はい、ありがとうございます。
でね、漫画6巻読んできたので、
はい、
でここで持ってきたんですよ、
あ
漫画を。これもちろん、お貸しするつもりで持ってきております。
あ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、
これですね。
おお、全6巻。
全6巻。
あ、表紙もやっぱりなんか、うん、世界観は
こういう感じで。そう。でね、
はい、
一巻、まあ一巻に限らずなんだけど、終わりの方にこういうのとか、これはね、欠点クラト図解っていうその、はい、乗ってる車両の図解とかが載ってたりとか、あとはその回想都市の、
はい、
回想都市の何話のシーンはここですよみたいな地図、はい、簡単な地図みたいなのが載ってた石井が
本当てるところとかすごい、
そう、そういうところも含めて、
あ、これは
楽し
めると思います。はい、あ、それです。
そうなんですよ、そうね、やっぱりアニメの方が細かいところまできちんと書かなきゃいけない分、うん、その回想としては明確に描かれてるかなっていう印象はありました。うん、漫画の方だと書き方の技術として曖昧に書いたりすることができるので、
はい、
こういう開けてる場所とかって別にこのぐらいに書けばいいっていう感じで書いてるから、うん、そういうのはありますね。こういう今ちょっと、はい、その階層の部分を見せてるんだけど、はい、でなんか正直見ててこれなんか書いてあるけど何を書いてるつもりなんだろうっていうのがよくわからないみたいなこともあるので、具体的にどういうことなのかとか全然わからないような描写になってて、それも面白いですね。ということで、全部読みやすいと思うんでね。
はい、ありがとうございます。
あとは言い残しは、
言い残したことは私は満足しました。
僕のはその今、1巻から6巻までコミックスをお貸ししたというところで言えば、やっぱりその5巻6巻にもね、新しい、あ、こんなことがっていうようなことも当然起こってくるので、2人が2人以外と会話をするシーンも出てきますので、ちょっと予告的なことを言うと、はい、その辺もお楽しみにしていただければなと。で、そうだな、リスナーさんに勧めるとすれば、アニメの方は今ネットフリックスかな、
はい、
で見られるので、ネットフリックス入ってる方はぜひ。12話あるけど割とそんななんかガン見してないとみたいな話でもないから、ね、気軽な気持ちで見て、あんまりねこう殺伐とした感じも、その状況がすごい殺伐としてる割には結構明日食べるものにも困ってるような状況にいる割にはのんびりしてる2人なので、あんまり辛くなく見れるかななんて思うの、はい、で興味を持ったらコミックスも多分その続きが2冊分あるってなると、それはやっぱり読みたくなると思うんで、そういう風に楽しんでもらえればいいのかなと思います。はい、
ぜひぜひ気になった方は少女週末旅行という作品ですね、ご覧になってみてください。ということで今回は椿雷堂さんと少女週末旅行についてお話をさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
では最後にですね、はい、ライドさんの方から何か告知などございましたらお願いします。
告知ですね、先ほど、最初のところで挨拶でもお伝えしました通り、3番組ポッドキャストやってまして、冬のライオンっていう番組が、真冬さんっていう、まだに今24歳だよな、24歳の女性と2人でそれぞれの好きなもの、かつ相手が知らなそうなもの、性別も年齢も住んでる環境も全然違うタイプなので、いろんなズレがあるところを楽しむという意味で、相手の知らなそうで自分が好きなものなんかの話をしている番組が、毎週火曜日朝6時配信でやっておりますと。で2つ目、お後がよろしいようでは、打って変わって僕よりも年上のおじさま萩原さんっていう人と、落語についていろいろお話をしていて、月に3回配信で、月の1回目が落語家さんの話で、2個目が落語の、演目、いわゆるネタの話、 3つ目が、その落語家さんと落語の演目以外の落語に関する話っていうのを、やっているっていう形で毎月1日11日21日に配信してまして、この朝6時に配信していまして、31日は、この2人でツイキャスをやっております。これは時間がちょっと不定期なんですけど、不定期というかずれたりするんですけど、大体9時ぐらいと夜9時とかにやってます。で最後、新しく始まった番組なんですけれども、月刊〇〇レポート、〇〇はちょっと記号にするといろいろ不便だったりするのでゼロにしてます。ゼロゼロと書いて月刊〇〇レポートっていう名前でやっておりまして、これは、ミカさんっていう、ミカラジオっていうポッドキャストをやってるミカさんと一緒にやっている番組で、2人ともが経験したことがないものを経験してきてその感想を話すというスタイルの番組で、第1回は2人とも見てなかった Amazon プライムのオリジナルのシットコムを見て、あれは同時に見ながら喋ってみたいなことをやりながらやったりしてますし、あとまあものによってはそれぞれ別のタイミングで何かを、例えば食べるとか読むとか見るとか聞くとかしてどうだったっていう話をする番組というふうになっておりまして、これは、毎月1回月間っていうぐらいなんで毎月1回の配信なんですけれども、毎月ゾロ目の日、始まったのが10月からなんで10月は10月10日で、次回は11月11日、ね、12月12日、1月1日、2月2日というふうになっていきますという3番組をやっておりまして、ちょっと余談なんですけど、本当は1月から4つに始めようと思ってたんですけど、ちょっと諸事情があって、諸事情はないですね、
はい、
昭和の時代のね、1980年代ぐらいっていうのは昭和の最後の10年と大体同じなんですけど、はい、の話をする番組っていうのをやろうかなと思ってたんですけど、その辺の話をしてるめっちゃ面白い番組が他にありまして、
はい、
昭和ハッピー地区っていう、僕よりちょっとだけお姉さんの女性2人がやってるんですけど、それがめちゃめちゃ面白いんで、やらなくて聞いてればいいかって思っちゃってるんで、ちょっとまたタイミングを見てどうなんか別のものをやるか、それをタイミングずらしてやるかはちょっと分からないんですけど、
はい、
今3つあって、この3つでとりあえず進んでいこうと思っておりますので、よかったら聞いてください。
はい、よろしくお願いいたします。はい、では今回はこのあたりで、
はい、
はい、締めたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。椿雷道さんと少女週末旅行という作品についてですね、お話しさせていただきました。あれからですね、お借りした漫画本の方ですね、全部で6巻あるんですけれども、すべて読み終えました。でですね、読みながら、あ、ここの話もうちょっと突っ込みたかったなとか、あ、このシーンも良かったなっていうのを後でね思い出して、うん、またね機会があれば少女週末旅行のお話もさせていただきたいなと思いました。いや本当に不思議な世界観で素敵な作品です。またいろんなことを考えさせられる作品だと思いますので、気になった方はですね、ぜひぜひご覧になってみていただきたいなと思います。はい、椿雷道さん、お時間作っていただきまして本当にありがとうございました。またですね、こんな風に機会がありましたらゲストの方をお呼びさせていただいて、ゲスト会ということでね、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お弁当の札では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の札@gmail.com。お弁当の札は小文字で obentonofuta です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、おべふたは obefuta361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。 Gmail もしくはツイッターの DM にお便りをいただきますとステッカーをプレゼントしております。ぜひぜひお気軽にお送りください。またハッシュタグおべふたでメッセージいただきますと ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきますので、こちらもお気軽にお送りくださいませ。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。